メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、私の目の前にですね、今回2回目の出演なんですけども、偉大なる上司が来ておりますので、まず自己紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私は西岡和夫と申します。この4月から協和会の理事長を務めさせていただいています。簡単に自己紹介しますけれども、昭和58年に京都大学の医学部を卒業しまして、先輩でもある笠原よみ先生が教授であった名古屋大学の精神科に昭和59年に入局して、その後フランスに留学したりした後、長浜日赤を経た後、ちょうど笠原教授が、藤田保健、その当時保健生大学の精神科に、教授になられた時に、藤田当時の保健生大学の精神科教師の助手として勤務して、7年間平成10年まで、ちょうど笠原先生がそこで退職になられて、今共和会の桜クリニックの院長として、ご勤務になられた後に名古屋大学に戻って、平成10年に戻って平成11年に、大学院、医学研究科の精神学講座の准教授になって、平成28年まで、万年准教授を務めた後、森山区にある国立病院機構東割病院に行きまして、28年副院長、その翌年に29年に院長になって、それで、定年退職して平成令和5年2023年に今松下副院長のいらっしゃる共和病院に院長として赴任してまいりまして、2年目で、理事長にも兼任ということになりました。もうざっと履歴でございます。
ありがとうございます。はい、はい、2年前にですね、申請っていうはないなね、先生お越しいただいて、私東割病院で精神科の実習してきた、そこの院長先生がうちの病院の院長になってくださるんだっていうことを、とてもこうなんていうの、私にとってはちょっと本当に素晴らしいというか、急なことでびっくりしたんですけど、はい、はい、本当に、そしてこの度理事長にね、ご就職いただいて2年で理事長にご就任ということで、就職されて2年が経ったんですけども、この2年間の間院長として病院内のマネージメントに従事されてきたわけですけども、改めて職場が変わるときっといろんな印象があるというふうに思うんですけども、協和会の印象を教えいただくことはできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。もうどうしても手前味噌になりますが、こういう場ですからお許しいただきたいと思いますけれども、やはり私どっちからかというと精神科病院、それと精神科の、大学病院に勤めてきましたし、教育もしてきましたので、共和会とても新鮮に感じました。松下さんにも言ってましたけど、我々やはりスティグマ、刻印ですよね。要は偏見と言いましたか、どうしても精神科の患者さん、精神科病院ということに対する偏見があったり、実際精神科病院でよろしくないことがあったりということもありますので、あまりもう私ももうちっちゃい頃からその精神科病院ってとってもそんなにいいイメージはなかったですね。それを全てというわけではないですけど、やはり大変精神科病院らしくない病院だというふうに 感じています。というのは、まあ、第一に内科も敷設しているということが大きいのかもしれません。これまでの理事長の先生2代続けて内科の先生でいらっしゃいました。まあ、それとこれも驚いたんですけど、まあ、松下さん副院長ですが、松下さんだけが副院長でいらっしゃるわけじゃなくて事務長も女性ということなんですよね、はい。まあ、この今般富士のああいうことがございましたね。もう野郎ばっかり大抵は上が、ね、もう黒い本当に、はい、それがやっぱり女性が、それと榎本先生と、もともと大穴だった先生が名誉院長でいらっしゃいますが、まあ、大変主導してこられたんだと思いますけれども、大変ご苦労なさったんだと思いますが、まあ、女性らしさということもあって、やはりあんまり精神科らしくないところがあるんですよね。特にこれまで松下副院長大変ご苦労なさってきたところですが、まあ、なかなか私どもこれまでもそうはしてきませんでしたけど、拘束といって要は患者さんを縛るってことですよね。そういうことは本来あるべきではないんですけど、やむを得ずやるっていうことがやっぱりあるんですけども、それをもう極力排してきてきている。それとも散漫になりますけども当院はみんな Wi-Fi 使い放題なんですよね。そんな病院がどこにあるか、そんな精神病院がどこにあるかな。みんなスマホを入れるっていうだけでも、ちょっとスマホを持たせることでも、これまでなかなか議論して議論してやっぱりスマホを院内でっていう、全然ここに来たらもうフリー、うん、というのは、まあ、素晴らしいなと思います。これも松下さんにちょっと言ってたことですけども、まあ、さっきの刻印ということを言いましたけど、精神科の患者さんたち辛い思いしてこられていますけれども、まあ、今言ったのはいわゆるこれまで精神分裂病、今は統合失調症と言いますけど、そういう方たちばっかりでなく、最近は一軍の、まあ、若い女性たちという人たちも、いるんですね。どういう人たちかというと、まあ、そのあんまり私もよく知りませんけど OD って言ったりするんですね。大量服薬のことですよね。ディスカ、ディストカット、手首自傷のことですよね。そういうことがあったりする若い一軍の女性たちがいらっしゃいますね。そういうことが、例えば大量服薬をしてもう発見されると皆さんびっくりして総合病院に搬送されて、総合病院では夜中に精神科例えば なかったりすると、まあそこで胃洗浄とかやった後は、まあやっぱり自殺燃料っていうことがあったりすると、精神科の救急病院、救急当番の病院にやられるんですよね、うん。そうするとこれも、まあ、視聴者のさん皆さんびっくりするかもしれませんけれども、そうするとやっぱり自殺燃料があるということで、初診ということで、まあ、隔離、うん、ということになったりするんですよね。で、まあ、保護室、これも言いにくいんですけど、やっぱり独房的なところなんですね。それでいきなりは、まあ、その若い、これまで何にもそう思ってなくても、だけどそういうリスか OD したりしたもんだから、そういうことになって、まあ、医療保護入院といいますか、強制入院で隔離というふうになったら、まあ、本当に大ショックですよね、はい。でそうするともう出してくれっていうことになって、本当は強制入院だからと言っても、だけどご両親たちもああと言って、いやかわいそうだと思って退院しちゃうけれども、やっぱり同じようなことを繰り返すということになる、どうするかっていうふうに思うんですよね。で、まあ、長々と話しましたけど、そうするとそんなイメージのところにはもう嫌だと思うんですけど、そういう方たちがやっぱり最近のことですけど、一生懸命こうホームページを見て、ここならと思って、あの手前味噌ですけど当院にいらっしゃって、うん、当院はちょっと違うんじゃないかなと思って入院されることが多いように思いますね、はい、はい。
ありがとうございます、はい。なんかね、まあ、今までたくさんの経験を積んでこられた西岡理事長にそうやってね、お褒めいただくと、本当にうちの職員たちは嬉しいだろうなっていうふうに、私も自身も嬉しいですし、なかなか中にいるともうその身体拘束をしないのが当たり前っていう そこにはとてもこう苦労はあるんですけど、はい、身体拘束廃止をしてからもうかれこれ10年15年以上経って、はい、それがしないのが当たり前の中で、その中で苦労し続けて、看護師やケアをしている職員にとっては本当に励みになる言葉だなというふうに思います、はい、ありがとうございます。はい、今ですね、西岡理事長の方に当院の印象を教えて、語ってもらったわけですけども、ここあたりで少しこの番組のテーマソングをおかけしたいと思います。この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。 藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。はい、では先生後半お願いいたします。
はい、
理事長を就任してまだ10日とちょっとというところなんですけども、
はい、
今後協和会はどのように、展望として持っていけばいいでしょうか。
そうですね、まあ、理事長ですからやっぱりビジョンというのが大事ですよね。
はい、よろしくお願いしますついてきますので
威張った話でもないですけど、当院はもともとこれまでも時代のニーズに合わせて、今ちょっと申し上げましたけど精神科病院らしくないというところにこういうこともありますね。もともと昔の精神科病院は二例家の人々とか大病院なんですよね。もうだからで、まあ、収容型っていうかそういう病院でそもそもはちょっとあったのかもしれませんけど、まあやっぱり時代に合わせてダウンサイジングしてきて、はいはい、まあ現状ではもう精神科の病床はたかだか186床ですかね。
そうですね。
はい、ですからそんなに大きな病院とは言えないです。内科合わせて266床で、それだけだったら院長で済むわけですけどそうじゃなくって、まあこれは松下副院長が努力されてきたことでしょうけど、クリニック2つを持ってて認知症対応型のグループホームだとか、グループホームも精神科用というようなものもあるし、今ですから認知症型に対応するっていうことがございましょう。そういうのを、まあ、取り揃えてきたり、それと大事なことは訪問看護っていうこと、やっぱり病院に来られる人ばっかりではないですから、看護師さんがって話を聞いてくれたりすると大変ありがたがられるんですよね。そういうことをもう進めてきています。ですから威張った話ないのはここからですかね。まあその方向性を伸ばそうということで、精神科の訪問診療をまず今年度から始めております。それとやはり大府市も、認知症に対して随分対応しているということも聞いていますけれども、認知症の対応型のグループホームをまた開設するということと、これは小規模多機能型の介護施設、これもやはりきめ細やかでとってもいいんですよね。それを計画しております。それと精神科の訪問看護ステーションをさらに共和病院は知多半島根元にありますけれども、知多半島に拡大していくっていうか、近郊の都市にも拡大していくっていうことを、これはそもそも松下副院長やこれまでの考えてきたことでしょうけれども、まあ、そういうビジョンを、まずは中期的なビジョンを持っております。
ありがとうございます。はい、私の名前をずいぶん出していただいたんですけども、私もほとんど何もしてなくてですね、本当に周りの職員がこうがいいじゃないか、ああがいいじゃないかっていうことを言ってくれて、本当に今があるなっていうふうに思うんですけども、西岡理事長も本当に入院だけじゃないんだと、地域でこうやっぱり地域包括ケアシステムを推進していくんだっていうね、そういうご方針があるので、私たちももうしっかりそれに乗りながら、地域で、生き生きとした患者さんの姿が、見れるような、そんな支援があるといいなっていうことと、それと本当に診療の先生が訪問診察に行ってくれるっていうのは、おそらく地域の中で本当に待望だったというふうに思うんですね。受診までなかなか行けない方っていうのはまだまだおられると思うので、はい、まあ、そこは本当に西岡先生のリーダーシップが発揮していただいて、診療部の先生たちが協力していただいてということは本当にありがたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。
あと先生、何やらこう DPAT にも先生あれなんですかね。
はい、はい、まあ、あれは衝撃的でしたよね。今回また、ミャンマーに地震がありましたけど、はいはい、2024年昨年ですよね、もう元旦に、
お正月、もう1月1日ですよ、あれ
1日ですからね、能登半島で地震がございました、
はい、
で、まあ、災害時に医師も行きますけど、はい、DPAT って言って災害派遣の精神医療チームっていうのが、まあ、どこにもメディカル医療だけでなく、やっぱり精神科の病院があったり、精神医療で、精神科の患者さん、やっぱりなかなかそういう障害があった場合にその対処というか対応が難しいことがございますので、お薬とか困りますので、DPAT っていうのも 愛知県精神医療センターなんかは1月3日から派遣していたと聞いております。で私も、もともと DPAT には県登録はしていたんですけど、そのいわゆる先遣隊っていうそういう一番初めに行くっていう、登録を、この前昨年研修を受けてうちの職員私含め3人で受けましたので、そういう実を言うとなんか愛知県精神医療センターの次に行かなきゃいけないらしいんですけど、今度
すごいですね、
はい
は
い、
民間の病院の中では、
はい、そのまあ我々特定療法人ですから、ある意味公益に応じなければならないということもございますので、行かないで済めばいいと思ってますけれども、それで、2人あの他の2人の職員もやる気満々でしたので、行けるように、いつも準備を怠らないようにしておきたいと思っております。
ありがとうございます。なんかそういう動きも嬉しいです。やっぱりもちろん病院の中も大事ですし、その大府市周辺の地域包括ケアシステムも大事なんですけど、やっぱりこう日本の中で起きることっていうところに目を向けられるっていうところも職員としては嬉しいなというふうに思っております。そして今まで院長ということだったんですけど、理事長となりますとさらにこう経営的なことっていうところに責任がかかってくるというふうに、思うわけですけども、どのように経営を
笑ってしまったですね
っておっしゃらないでください、
実を言うともうそれはそんなに、これまで本当に恥ずかしながら院長としてやっぱりこれまで精神科の医療って赤字ばっかりなんですよね残念なことに、国立医療法人、行政法人国立病院機構でしたか、で、本当になかなか、そこだけで、やってるといい、赤字をなんとか少なくしてなんとかっていうあれだったんですけど、大威張りで言いますけどここは黒字なんですもう本当にまた松下さんの努力だけではないでしょうけど
全然違いますよ、
やっぱりそういうスーパー救急とか、訪問看護といろいろやはり経営的になかなか努力されてきたということがございますので、ということと、特定医療法人も今申し上げましたように公益にのためにということですかね、公共の、利益のために、頑張らなきゃいけないんですけど、そういうこともありますので、透明性の高い経営をしなければならないと思っております。実際今当会の評議員とか理事に、もともとのオーナーだった先生が方の血族の方はいらっしゃらないということも、大変、なかなかないことだと思って、これも誇りに燃えることではないかなというふうに思います。そういうことも含めて、今後地域に根ざして、経営していきたいと思っております。
ありがとうございます。ニュース報道の中でいろんな、医療法人のことがこうニュース報道になったりとか、訪問看護ステーションのことも最近ニュース報道になって、なんていうの、同じ黒字でも本当に不透明な経営をする中での黒字のところもある中で、本当に西岡理事長がおっしゃってくださったように当院は透明だなって、私もそこは胸を張って言えるなっていうふうに思うので、西岡先生もそういうふうにおっしゃってくださったことがとても嬉しいなというふうに思っております。最後にですね、先生リクエストいただいたんですけれども、なぜこの曲を選んだかということと、リクエストの楽曲タイトル教えていただいていいですか。
リクエストはビートルズの Here Comes Sun という曲ですね。有名な曲ですので皆さんご存知だと思いますけど、ビートルズ、すごく詳しいわけじゃないですけど、皆さんご存知のジョン・レノンとポール・マッカートニーが有名で、その方たちが作詞作曲することが多いんですけど、この曲はジョージ・ハリスンっていう人が作詞作曲して、ちょっとビートルズらしくないところもある、素敵な曲なので、それと Here Comes Sun、長い冬が終えて春が来たということなんでしょう。そういうことも、ちょっと時期も季節もありますのでこの曲を選びました。
ありがとうございます。まさにね、西岡先生、理事長ご就任で春が来て、桜もね、もう少しこう桜がこの時期散る頃ですけども、まあでも桜満開の中でぴったりの曲だなというふうに思います。では最後に西岡理事長からのリクエスト、ビートルズ、ディア・カムズさん、お聴きください。本日のゲスト、特定医療法人協和会、理事長西岡和夫様でした。次回は5月12日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
ありがとうございます。さようなら。